はい、9月11日金曜日の23時を回りまして、浮雲団ミュージックラジオの時間です。浮雲団ことフローティングクラウドボーカルのゆうきです。よろしくお願いします。こんばんは。ヘッドセットをいつもミュートにしてるんですが、ヘッドセットをミュートを解除した時にプチッと音がするようになって、いよいよこのヘッドセット寿命かなという感じでね、ヘッドセットというと、まあまあラジオを聞いてる方なんかはだいたいヘッドセットっていうのがどういうものかっていうのは結構ご存知だと思うんですけれども、要するになんかね、こうテレオペの方なんかがよくしてるようなやつで、ヘッドフォンとあとマイクが一緒に、ヘッドフォンの横からマイクがピーって出てる、ああいうやつですよね。なんかこう昔のイメージだと結構お高いイメージが、高価なものみたいなね、このハイテクそうじゃないですか、パッと見がハイテクそうなんで、高価そうに見えるんですけど、意外と消耗品なんですよ。すぐ壊れるんですよね。うん、980円ぐらいのを買ってても結構使えちゃうっていう。で、高ければ高いほどいいかと思えば、まあ、パソコンとの相性があってノイズが入っちゃうとかあってね、まあ、個人的には1980円ぐらいの買っとけば、まあ相性が悪くても、まあ、1980円ならぐらいでいけるんじゃないかなと思います。2980円ぐらい出すと、まあそれなりに安定したものが買えるんじゃないかなと思うんですが、僕が使ってるやつはこれいくらだっけな、1980円か2980円、あ違うな、2980円だな多分、もしくは2480円、どっちかですね。バッハローのですね、あ嘘、バッハローじゃないよこれ、ロジックールかどっかのやつを使ってて、一番個人的には相性がいいと思ってるんですけどね。前回のやつは壊れてしまって、これが二つ目になるんですけれども、もう、コード類なんかもね、ちょっとビヨーンって出てきたりだとか、今みたいにミュートを解除するとプチッと音がするだとかね、いろいろ不具合も出てきましたんで、ちょっと今度、連休にでもヨドバシカメラへちょろっと足を運んで買いに行きたいかなと思っております。実はね、ヘッドセットもう一個あるんですけどね、もう一個の方はもっとね、こう物理的な相性の悪さ、なんかヘッドフォン、ヘッドフォン部分のね、耳に当てるところが可動式というか、結構遊びの効くタイプのやつで、遊びが効くがゆえにこのキコキコキコキコ音が鳴っちゃうんですよ。でそれがマイクが拾っちゃうんで、昔聞いてる人からね、結構耳障りなご指摘も受けたんで、これはもう全然遊び用にしか使ってませんので、ヘッドセット選びもまあ楽しいんですけど、まあまあいいのが見つかるといいなと思います。でも結局このロジクールのやつ買っちゃうんだろうなっていう感じですね。はい、ということでですね、本日は、コミトレ14、コミックトレジャー14というのに先週末日曜日に参加してきましたので、まあそのお話と、あと昨日の朝ぐらいかな、急にもう寒くなってしまったんで、朝方とかね、寒くて目が覚めたんですよ。窓開けっぱの、まあ布団、夏場でももう布団をかぶってるんですけどね、でも T シャツとパンツ一丁なんで、もう寒くてね、朝の7時ぐらいに目が覚めて、で慌ててこう毛布を1枚追加して二度寝をしたっていうのが昨日の朝だったんで、まあ今日の日中なんかは日差しも結構ねきつくて、京都は暑かったんですけれども、まあもうだんだん夏も終わりだなというところで、皆さん今年の夏の思い出、夏といえばこれだっていうのをね、僕も駆け込みでもう夏らしいことを今週先週と一気に消化しましたんで、そんな話も交えつつ1時間やっていきますので、よろしくお願いします。書き込みもお待ちしております。2番大将、大浴場から帰ってきました。滑り込みセーフずさー、ありがとうございます。今日もカラオケに行ってきました。みつぐラジオで呼ばれたらアカペラで1曲歌うことになってるので、それの練習なのだが、課題曲は森山直太朗の夏の終わりと山川豊のアメリカ橋、ぶっちゃけまだ下手だなということで、山川豊のアメリカ橋っていうのは僕は全然こう知らない曲ですね。はい、森山直太朗さん自体は知ってますけど、夏の終わりっていう曲はどんな曲か全然 わからないですが、歌は下手っていう話で、僕先週末に、相方のですね、としまさくんと喋ってて、まあ、女性ボーカルの曲をね、レコーディングをちまちま続けてるんですけれども、あと、まあ、初音ミクで作ったりしてて、で、最近男の曲を作ってないみたいな話もしてて、で、もう、ぶっちゃけ、僕がね、その、僕がもう歌うのはもう不可能だろうっていう話を二人でしてたんですよね。もう全然歌ってないので、本当に最後にレコーディングしたのは1年前とかで、それ以降カラオケ以外で歌わないのでね、どんどんどんどん劣化していくんですよね。だから多分もう、僕がボーカルで CD を出すことっていうのは二度とないんじゃないかという気がしますけれども、どうでしょうか。3番ニュルさん、こんばんは。今週仕事が忙しすぎたお疲れ様です。ヘッドセット新しく買ったんですが、メガネとヘッドセットに挟まれた耳が痛くて、結局前のヘッドセットに落ち着きました。あ、そういう部分でのあれですね。相性もありますよね。メガネをかけてる方はね。僕もまあメガネをかけてるんですけれども、幸いにして今使ってるヘッドセットは、あまりメガネの影響を受けないというかね、そこまで痛いとか、そういうのがないので、いいんじゃないかなと思います。まあ正直、ベーシックとかね、手術をしたいなと思ってるんですけどね。今もね、やっぱり仕事中とか汗をかいたりするんでね、メガネがだんだんだんだんずり落ちてくるんですよ。ずり落ちやすくなるんですよね。汗で。だからもうね、ベーシックとかやっちゃえばそういうストレスから一気に解放されて、なんかこう、人生変わるんじゃないかなとか、勝手に思ってるんですけど、はい。メガネはね、ほんと、まあ、見えるのは見えるんでいいですけど、なんだろう。そんな、それ以外は別に何もいいことないですもんね、メガネってね。なんとか視力回復っていうのは、かなりハードルが高いので、ちょっと手術の方向で行きましょう。4番、嘆きの柴龍猫さん。嘆きなんだ。こんばんは、通販買えませんでした。そういえば、あれなんですよ。通販、虎のアナさん、ね、同人ショップ、虎のアナさんに委託していた夏の曲、サマータイムが完売いたしました。ありがとうございます。はい。店頭にはね、多分あるんじゃないかと思うんですけどね、まだね。だいたいね、去年の夏に委託した胡蝶絢爛っていう同人誌があるんですけど、あれも、完売までは早かった。通販完売までは早かったんですけど、未だにね、在庫一冊って言って報告が来るんですよ。その一冊もどうにかしろよって、もう処分していいよとか思うんですけど、多分店頭に一冊だけ残ってる秋葉原本店とかね、ああいうところに一冊だけあれ残ってんだろうなと思ってんですけど、胡蝶絢爛ね。うん、どうなんでしょうね。多分サマータイムもね、虎の穴の秋葉原のお店とか行ったら、売ってあるんじゃないかな。どうなんでしょうかね。はい、申し訳ないですが。はい、夏といえば、夏祭り、夏祭りといえば、我が、敬愛する東京ヤクルトスワローズのチャンステーマ、はい、6連敗中ですと。夏は初めての強行軍旅行を観光しました。話はワンテンポ後で。ではお待ちしております。僕はですね、実は阪神ファン、実はというかもう再三言ってる通り阪神ファンなので、今の3位争いね、非常に楽しみです。今日阪神もね、能見、初の2桁勝利ということで、ついに井川以来のエース誕生の予感ですよ。阪神はね、阪神も広島も、追撃ムードで、なかなか楽しいですね。これで 0.5 ゲーム差ということなので、まあ今更じゃあクライマックスシリーズに出てね、あれだけゲーム差のある1位2位とやってどうなんだっていう話ですけども、まあ一つのね、楽しみとして、いいんじゃないかなと思います。5番大将さん、20世紀少年最終章を見てきました。満足度合格点、輸出できますということですが、僕はもう一作も見てないんですよ。実は20世紀少年は単行本を全部持ってるんですよね。にもかかわらず映画もね、キャストも豪華で面白そうだなと思いつつも、なんか行く機会がなくて、 いけませんでした。原作と映画は随分展開が違うそうなので、映画、ね、原作を読んでても映画は十分楽しめるというお話は聞いてますんでね。まあ、またテレビとかで、あ、でもテレビとかでやってんすかね、もう。もう金曜ロードショーとかでやっちゃったんですかね、あれね。そうなると随分見逃してしまったことになるな。まあ、機会があればちょっと、DVD、ブルーレイ等々で見たいなと思います。6番、スノースさん。今来た拝聴ありがとうございます。イベントお疲れ様でした。いろいろとお世話になりました。そして、ソース&ケーキ、おそ松様でした。ということで、スノーさん、先週のコミックトレジャーに合わせて、僕のところに来てましてね、またいつも通りケーキと、ミートスパと、ごちそうになりました。ありがとうございます。はい。またよろしくお願いします。はい。7番、嘆きの芝龍猫さん。店頭は300キロ先です。それは厳しいなぁ。遠いですね。はい。通販なぁ。なんか、まあ、秋葉王国さんとかに20枚ぐらいだけ取ってもらうっていう手も、なきにしもあらず、なんですけどね。僕の手元にもあと10何枚、ありますんで、まあ、CDR なんでね。決して在庫がなくなるっていうことはないんですけどね。はい。何かの機会でちょっと、手に入れてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。8番、キャロスケスさん。奇遇ですが、今日たまたま、梅田ソフマップのワゴンで、片耳のヘッドセット買ってきたんだぜ。元の値段知らないけど、980円山積みだったんだぜ。新しい職場どうですかということなんですが、僕ね、片耳のヘッドセットはね、どうも違和感があって、一度、友達のところで片耳ヘッドセット使ったことあるんですけど、ダメなんですよ、なんか片耳ヘッドセットは。うん。違和感がある。喋ってて違和感があるのかな。自分の声がまあヘッドセットしてると、ある程度、ヘッドフォンからも聞こえるんですけどね。片っぽから聞こえてこないっていうの。片っぽからはもう、なんだろう、頭蓋を通した声でっていう、のがなんか気持ち悪いというか違和感があってね。うん。なんか肌に合いませんでしたね。はい。新しい職場どうですかということで、僕こっちのラジオで喋りましたっけね。こっちのラジオで喋ったかどうか忘れましたけど、転職をしたんですよ。4年ちょいと勤めたラーメン屋を辞めて、で、先週1週間は、まあお休みをして、で今週の頭から月曜日からね、新しい職場の方に行きまして、転職初日からラウンジに夜行く羽目になったっていうね、はい、社長と、もう一人社員さんと3人でラウンジに行ってね、若いお姉ちゃんたちに囲まれて乾杯なんてやってたのが、新しい職場です。はい。幸先のいいスタートではないでしょうか。なんじゃそりゃ。はい。ということでですね。まあ、先週末はですね、コミックトレジャー14というイベント、キャロスケさんにもお土産を持ってきてもらいましてですね、これがまた素晴らしいお土産。これブログの方で紹介してますんで、ちょっとブログの方もね、またチェックしていただければいいんじゃないでしょうか。サキっていうですね、麻雀のアニメが今やってるんですけれども、のどっち、のどかちゃんね。のどっちのですね、マウスパッド、おっぱいがですね、おっぱいがプリプリのマウスパッドを、差し入れでいただきまして、これね、さすがに使ってません。はい。恥ずかしいというか、でかくて置くところがないのでね、いつだったか、これ僕ラジオで喋ってないと思うんですけど、ミクシーとかにね、ちょっと、日記で書かせていただいたのに、マウスパッドがちょっと足りねえんだと。先日模様替えをした時に、マウスをね、今まで1個のマウスパッドに2個のマウスを置いて使ってたのが、マウスの位置がバラバラになってしまったので、1つのね、マウスパッドが足りなくなっちゃったっていうお話をしてたらですね、キャラスケさんが先日差し入れでマウスパッドを持ってきていただきまして、まあ、そののどちゃんのおっぱいマウスパッド以外にもね、薄い、ペタンってもう、貼るタイプのマウスパッド3枚ほど持ってきていただきまして、ですね、結局、あれですね、僕前、自分が使ってたマウスパッド捨てて、使 使わせてもらってます。貼ってます。下はですね、薄い、本当に薄いね、無地のマウスパッドを貼って、で上の方、上はあんまり使わないマウスなんですけど、これ麻婆豆腐のですね、マウスパッドをいただきましたんで、それをですね上に貼って使ってます。麻婆豆腐の上でですね今操作をしているという状況になります。本当にありがとうございました。はい、毎度毎度ね、いろいろ皆さん持ってきていただいてありがたい限りです。ちなみにですね、あ、そうそう、コミックトレジャーですね、これもブログに載ってる通り、売り子の女の子がいたんですけどね、コスプレをした、軽音っていうアニメのミオちゃんとユイちゃんのエンディングのね、コスチュームで、二人売り子を着ていただいて、天気予報とか、雪のジャケットでおなじみのアシュカちゃんですね。アシュカちゃんと、今噛みそうになっちゃった。アシュカちゃんと、もう一人アシュカちゃんの友達のののちゃんっていうね、二人来ていただいて、素敵なサークルスペース。久々に素敵なサークルスペース。あ、久々って言うと、あれだ、おかしいな。コスプレのサークルスペースが久々っていうことですね。去年の今年の1月以来かな、今年の1月は、やっぱりアシカちゃんが東方のマリサのコスプレで来てもらってたんですけれどもね、はい、それ以来のコスプレ売り子さんということで、ちょっと、華やかなね、なぜ東方を売ってないのに東方なんだっていうのと、なぜミクを売ってる時にミクじゃないんだっていうのとかね、まあいろいろ突っ込みどころ満載なんですけれども、はい、まあ、僕はコスプレ見たいだけっていう部分もあるんですけどね、はい、そんなことで、いわゆるコミケの後始末というか、コミケに行けなかった人用の、消化試合的イベントでもあります大阪インテックスのコミックトレジャー14というね、コミケから3週間経過して開催でした。大体ね、まあ僕らはコミケ行くのがもう今や普通になってますけど、関西とかね、西日本から東京に行くっていうのはまあそれなりの旅行ですからね。あとね、お盆の時実家に帰ってたりとか帰省とかね、そんなのでそんな遊びに行けないよっていう方たちもいる中でね、まあそういう行けなかった人たちのために、まあ大阪でもなんかやっちゃろうっていう感じのイベントがね、インテックス大阪のコミックトレジャー14だったんですけれども、まあジャンルはほとんど男性向けっていうと語弊がありますけど、男性向けというか、その男の子がよく見るようなやつですよね、言ったら、アニメとかね、女の子向けっていうとまたいろいろジャンプとか、今ジャンプっていうのがもう女の子向けなんですもんね。ジャンプとかね、まあ有名どころでヘタリアっていうあの漫画アニメとかね、そんなのが女の子向け、いわゆる女の子向けで、でこの間のコミックトレジャーっていうのは大体男の子向けのね、アニメとかゲームとか、まあ男性向けのちょっとエッチなやつとかね、だいぶエッチなやつもありますけどね、ちょっとエッチなやつからだいぶエッチなやつまで、まあいろいろあるんですけれども、その辺を取り扱ってるイベントで、まあ同人音楽なんかも女性向けの方ではほとんど同人音楽っていうのはなくて、大体そういう男性向けの方で出すことが多くてね、まあ同人音楽自体が男の人が多いっていうことでもないんですけどね、同人音楽だけの即売会 M3 なんかに行くと割と女の人も多いんで、うん、でもね、普通のイベントだとどうしても男の子向けみたいな感じで、配置されちゃうのがね我々なんですけれども、参加してきました。関西のイベントというとコミックトレジャーと、あと年に1回のコミックコミュニケーションっていうのがあるんですけれども、どうもねコミックコミュニケーションは前回6月ね、僕がてっきりすっかり申し込みを忘れてまして、参加ができませんでした。はい、不参加になりましてね、大阪のイベントも久々だったんですけれども、1月以来のねイベントだったんですけれども、まあまあ暑かったですね、やっぱりね、先週末ぐらいはね、今回は初めてインテックス大阪の4号館5号館の2つを使用ということで、今までは6号館、前回が6号館のみかな で、それまでは5号館のみ使用とか、2号館のみ使用とか、まぁ、ちょっと広めのね、ところを使用してっていうのが主流だったんですけれども、回を重ねるに従って、参加の人数も、参加サークルもね、増えてきまして、ついに今回は、2つ、2フロア使用ということでね、4館、5館のね、2つ使用ということで、で、僕らは4館、4号館の方に配置だったんですけれども、5号館に比べて相当暑いらしくて、5号館空調効いてるのに4号館空調効いてねえんじゃねえのっていうぐらいの暑さでですね、まあコミケの時も相当暑かったんですけれども、今回のね、コミックトレジャーも、まあまあ結構な暑さでしたね。もう9月にもなろうかというのに。まあそんな中で、いろんな方、声をかけてくれたりね、遊びに来てくださって、本当にありがとうございました。まあおかげさまで、CD の方もちょろちょろっと、買っていってくれてね、やっぱり今回初音ミクということで、で、ジャケットを依頼した西郷さん、むつみさんの素敵なね、イラストも相まってですね、まあ、本当ジャケットだけで買っていかれる方なんかもね、いらっしゃいましたんで、まあ初音ミクもありかななんて思いながら、次のもう M3 に向けて曲作りなんかも始めてるんですけどね。まあやっぱりコスプレとかがあって楽しいですよね。コミックトレジャーは。よかったですね。目の保養的な意味でね。ちょうど僕らのサークルスペースの後ろの方でコスプレの撮影するところがあったんですけれども、コミケなんかでもコスプレはありますけども、完全にコスプレをする人と、その本を売るところっていうのはもう、分かれちゃっててね、なかなかコスプレの人を見る機会っていうのがないんですよね。その点ではこじんまりしたところでやるコミックトレジャーっていうのはなんかそういう同人誌即売会的なオタク的な要素をすべて味わえるっていう感じで、コミケなんかでもね、すべてあるんですけれども、会場のキャパシティがもう大きいもんですから、なかなかこう全部を味わえずに終わってしまうっていう感じなんですよ。そういう点ではコミックトレジャーこじんまりしてて、すべてね、美味しいところを総取りっていう感じで楽しめるんじゃないかなと思います。ぜひですね、来年1月もありますんで、次回の機会には遊びに来ていただきたいなと思います。まあもうコミックトレジャーが終わったらだいたい1年じゃないわ、夏も終わりかなっていう、感じがしますね。はい、ではお手紙の続きをいきましょう。9番ニルさん、次回上京したときは秋葉原の虎の穴などを回ってみるのも良いかなと思ってます。うん、秋葉原の虎の穴本当にね、フロアも多くて見るもんいっぱいというか、同人誌って薄いじゃないですか。だからなんだろうね、もう本当平積みしてあるやつ以外は探しようがないですよね完全に。すごいね、数も多くて。で、タイトルだけ見てもね、まあ、絵とタイトルだけ見ても、ピンとこないっていう、まあ。特徴はね、サークル名がほとんど表紙に入ってないことが多いような気がするんですよね、同人誌って。後ろとかにサークル名が書いてあったりはするんですけど、なんかこうパッと見て、ああ誰の本だっていうのが分かりづらいのが同人誌の特徴でね、本当にその場でなんかいいのを探そうってなるとね、もう膨大な時間を費やさないとダメだっていうのがね、虎の穴の、本館になります。地方の方の虎の穴だと結構大手の、まあ有名な人のね、本の取り扱いが多いと思うので、僕らみたいな弱小になると、下手するとね、秋葉原以外の店には卸してないとかっていう可能性がありますんでね。うん。もう、本になるとね、300とか、500とか平気で委託があるんですけど、僕ら CD なんかだと、2桁なんてザラですから、2桁ね、例えば50枚とかおろしたところで、 それを全店舗に配分するわけでもないですからね。通販分もありますから。だからね、ナンバとか梅田の虎の穴には僕の CD は置いてなかったんじゃないかなと思うんですよ。そういう点では秋葉原、まあ品揃えはすごいですけれども、逆に探しづらいっていう気がします。10番ニルさん、20世紀少年は先月末に2週連続でやってたようです。ああ、そういう時に限って残業ということで、全然僕は知りませんでした。っていうか先週末までの、先月までか、先月末ですね、先月末の時点では僕は洋画劇場を見れる時間帯にはまだ帰れなかったんですよ。今の仕事になってようやくね、洋画劇場に間に合うようになりました。まあ残業とか入ると無理なんですけど、でも基本の営業時間が8時までなんでね、前の仕事は9時までだったんですけど、今回8時まででちょっと1時間早くなったんでね、洋画劇場にようやく間に合うなっていう感じですね。はい。まあ僕も見れませんでした。11番嘆きの柴竜猫さん、ヘッドセットは FPS オンラインゲームで使っていたのが壊れてしまい、新しいの IO データのを買ったんですが、スカイプ認識してくれませんでした。サウンドカードの問題の可能性があるので、時間があるときにドライバーの確認とかをしてみたいです、ということで。スカイプ認識してくれないっていうのは謎ですね。まあ本当にサウンドカードかヘッドセットかどっちかっていう感じでしょうけど、謎ですね。うん、その辺僕も一度も壊れたことが、音声的な部分ではね、一度も壊れたことがないので、まだ未だにこのインターネットラジオは Pentium 4のパソコンでやってるんで、もうちょっと前時代化してますよね、だんだんね。うん、そうなんですよね。だからまあいずれ買い替えなきゃいけないなと思いつつ、買い替えたら買い替えたでまたラジオの設定とか大変なんだろうなとかね、こうふと思っちゃうとめんどくさいなっていう感じしますけどね。はい。12番スノーさん、あのマウスパッドいやらしいということでね、ブログ等々見てもらえば写真が上がっております。あのおっぱいがですねプニプニしてまして、これ、サークルスペースのみんなで揉みしだいてました。はい。わざわざ袋から出してね、箱も開けて、で、おっぱいすげーっつってやってましたね。はい。最高でした。はい。13番ゲオルグさん、こんばんよ。ありがとうございます。拝聴しております。ということで、最後まで聞いてってください。1時間です。はい。半分が過ぎました。14番ボーさん、今、予宅、帰宅。拝聴、コスプレラジオと聞いてということですが、コスプレラジオということではないんですが、あの関西のイベントはね、レイヤーさんの売り子がいるっていうので、あの美味しいんですよ、うちのところのサークルスペースはね。だいたい毎度レイヤーさんが関西はいらっしゃるんでね。はい。まあ、あの関東のイベントなんかでもね、売り子は女の子が来てますんで、コスプレでもしてくれりゃと思うんですけれども、なかなか嫌だって言ってですね、コスプレはしてくれない状況ですんで、はい。もう、関西のレイヤーさんは、ちょっとしたマジモンのレイヤーさんですんでね、はい。すごい、一日の半分ぐらいを衣装を作って過ごしてるような方たちなんで、機会があれば関西イベント、そういう点でも面白いんじゃないかと思いますんでね、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。15番長生きの柴竜猫さん、話ぶった切っちゃいそうで恐縮ですが、さっきの夏の話でということで、読ませていただきましょう。お盆前の話ですが、音芸のオフ会で静岡県は伊豆のキャンプ場でキャンプをやったんですが、翌日に東京は三鷹で行われるアーマードコアというアクションゲームの大会が控えており、1日目はキャンプ場で、キャホイ。2日目は伊豆、午前5時出発で東京へ移動して大会で試合、といった日程で臨みました。午前3時に起きてしまったので、とりあえず出発したものの、霧で視界2メートルの峠道通過や、途中走り屋のレースに遭遇したりとか、普段の旅行じゃ、 到底味わえないスリリングな東京路になりました。大会はブービーでした。霧の峠道はもう走りたくないですということで、なかなかハードな、旅行ですね。3時に出るっていうのもすごいな何だろう、僕もね霧の中を一回走ったことがあって、僕の実家の方に向かう、あ、一回どころじゃない、走ったな。僕の実家は京都の北の方なんですけれども、向かう途中は霧で有名なところ、ところってすごいすごいイントネーションでしたけど、霧が有名でね、明け方なんか特に3時4時5時が一番ひどいですよね。もうほんとね、視界2メートルでライトをつけると、ライトが霧に反射してこれ余計見えないみたいなね感じになっちゃうんですよ。だから、あとね、前の車はフォグランプっていうのがついてたんですけれども、そういう時用のランプがね、それすら全く効かないみたいな、それも意味ねえで、それも反射してんじゃんおめえっていうね、状態で走ってたことがありますね。怖いですよね、霧はね。何が出てくるかわかんないですしね。あの時は、眠気と寒さと霧で前見えないで、バイクの時かな、10年ぐらい前にね、東京からバイクで帰ってきて、で、最後の100キロ、全部で600キロの行程なんですけどね、600キロの最後の100キロがそんな状態で、もう俺は死ぬって思ったことがありました、10年前は。霧怖いです。気をつけてくださいね、皆さんもね。はい。16番さん、坊さん、のどっちのマウスパッドくれるんなら、有給取って関西行く。この、のどっちのマウスパッド、これ、どこで買ってきたんですか、キャラオスケさん。自分で作られたとか、そんなんじゃないですよね。これ、公式でもしかして、公式どっかの、サークルさんの、ですよね、これ、のどっち。違うのかな。なるほどですね。僕、先日、プリンセスラバーっていう、今アニメがやってるんですけど、公式サイト見たら、プリンセスラバーのキャラのこのおっぱいマウスパッドを売ってありましたね、公式で。うわ、ちょっと欲しいと思ったけど、これ以上おっぱい増えても、なんか、どうなんだっていう気がしたんで、結局、ポチりませんでしたけどね。はい。夏コミの時もね、3日目、まあ、男性向けの日ですよね。男性向けの日に僕、その、三枝むつみさんのイラストを描いてくれた、ミクのイラストを描いてくれた三枝さんのサークルにご挨拶に行くんで、普段3日目は、もう、午前中午後1ぐらいで京都に帰っちゃうんで、普段3日目はコミケには参加してないんですけれども、今回そのご挨拶の関係でね、3日目行くことが決まってたんで、まあ、あらかじめちょっと、せっかく行くんならと思ってね、サークルさん、好きそうなサークルさん、ちょっとチェックしとこうと思って、前からちょろちょろっと本を買ってた FF4、ファイナルファンタジー4のリディアっていう可愛いキャラがいるんですけど、リディアの本ばっかり、未だにずっと書いてらっしゃるサークルさんがいらっしゃってね、そこの新刊を買いに行ったら、なんと、リディアのおっぱいマウスパッドと新刊、新しいね、本のセットで3500円っていう、そのセット販売しかなくて、断念しました。ね。まあ、高いっていうのと、あと、おっぱいマウスパッドどうなんだっていう部分でね、買わなかったんですけど、気がついてみりゃ、家に、のどっちのおっぱいマウスパッドがあるんだから、あの時買っとけばよかったな、あの時リディアも買っとけばよかったなって、今更思っちゃったりね、結局、おっぱい、うちに来んのかよっていう話ですよ。はい。どうしようこれ。使いたいな、使いたいけど、でもなんか、汚すのもったいないですもんね。うん。洗うわけにもいかないしな。飾るか。壁から吊るか、これ。そうしよう。そうします。はい。ちょっとなんかね、しまっておくのは非常に忍びないというか、せっかく可愛い出来なんでね。うん。これちょっと飾ろう。おっぱい飾ります、これ。はい。坊さん、戻ってるマウスパッド僕飾りますんであげれますね。はい、17番かごゆりさん、こんばんは。先週末はほぼご挨拶だけでしたが、お疲れ様でした。ビオラのレッスン始めました。なので明日のレッスンに備えて練習しながら拝聴です。ありがとうございます。ビオラか、すごいな。かごゆりさんはな、 なんかそっち系のね、バイオリンとかビオラとか、弦楽器をね、結構やられるんで、いつかなんか、そういうコラボもやってみたいですけどね。うん。なかなかね、ゆっくりお話しする機会がないので、はい。ゲストとかでね、ラジオのゲストとかで僕はカゴイルさんを呼ぼうと思うんですけれども、すごいね、すごい雑談というか、すごい音楽、変なマニアック機材雑談とか、マニアックなソフト雑談になりそうなんで、なかなかね、お呼びする機会がないんですよね。はい。またゆっくりお話をしましょう。18番、ニルさん。コミトレのメイドカフェ隊はどうだったか知りたいです。あ、そうそう。コミックトレジャーっていうイベントは、メイドのコーヒー隊、ん?コーヒーメイド隊っていうのがいて、メイドさんが無料でコーヒーを配ってるんですよ。はい。まあ、お砂糖何個にしますみたいな、そんなことまでは言われないですけど、コーヒーくださいって言ったらメイドさんが入って渡してくれるっていうね、のがあるんですよね。まあ、お茶とか、紅茶っていうパターンもいろいろあるんですけど、あと、執事なんかもいるらしいんですけどね、最近は。なんですけれども、それがですね、残念なことに、今回は、5号館でそれをやってたんですよ。5号館にメイド隊がいて、で僕は4号館だったんですよね。で、5号館の方にはですね、僕は以前、ボーカルでお世話になった、あやちゃんっていう、緑茶大好きっていうサークルの、あやちゃんっていう子の顔を見に行くのに、5号館に行っただけで、そのね、メイド隊がいるところまで行けなかったんですよね。だから今回は、メイドからコーヒーをもらうことは、できませんでした。ちなみにコスプレをしてた、売り子二人はちゃっかりコーヒーもらってきてました。はい。僕はダメでしたね。でも毎回毎回いますし、あと、入場の時と、あと、終わった時はお見送りとかあるんじゃないかな。出る時に、まあ、ありがとうございました的な、ご挨拶でね、出口のところにメイド隊がいるんで、そういうのも、まあ、一つ楽しみですね。ぜひ遊びに来てください。19番長生きの柴竜猫さん、ゆうきさんはおっぱい大好きと、まあでもみんなおっぱい大好きなんじゃないですかね。やっぱり。やっぱりってなんだよ。はい。みんな好きだと思います。おっぱい。20番坊さん。これは柴竜猫さんへ。深夜早朝に峠走るんでしたら、フォグランプとバックフォグは必須ですよ。深夜は遠征組とかが走ってたりするんで、地元民は早朝に走ってます。というね、走り屋情報です。僕、走り屋っていうのはイニシャル D の中にしかいないと思ってたんですけど、実際、いるんですね。はい。ですね。21番坊さん、残念ですっていうのはこれ、のどっちのやつですね。昨日は休みだったんで、さっきを21話分一気に見て、そこで電池切れしました。21話分一気に見るの大変でしょう。あ、でも僕もこの間、あれだな、とある魔術のインデックスっていうアニメを20話分ぐらい一気見したな。休みだったんでね。はい。掃除しながらもう全部見ましたね。面白かったです。とある魔術のインデックスは面白かった。途中で挫折してて、7話ぐらいからずっと見てなかったんですけどね。なんかね、そこを乗り越えると面白かった。そこを乗り越えると面白かったですね。はい。22番キャロスケさん、のどっちマウスパッドはナンバの虎の穴っていうことなんで、やっぱりこれは同人アイテムっていうことでいいのかな。買うのが恥ずかしかったし、と。ネタのつもりのおっぱいだったが気に入られたみたいでよかったです。はい。キャロスケさんね、もういらっしゃらないところでしたけど、相当うちのスペースの中ではおっぱい揉まれてましたよ。相当人気でした。ちなみにコミトレでミオのおっぱいマウスパッドを売ってて、しかも売り切れてたみたい。この機会におっぱい揃えようかなということで、ぜひ揃えてみてください。で、おっぱい画像をウップするべき。ミオのおっぱいか、欲しいな。なんかね、こう一個手に入れちゃうと、なんかもうストッパーがなくなりますよね。これ今までこれを買うのはどうなんだって思ってたものも、一個買うと逆に全部欲しくなるみたいな感じですね。 はい。その九段のプリンセスラバーっていうアニメでもね、まあ、おっぱいアニメと言われてるぐらい、ちょっと、可愛い女の子がいっぱい出てくるアニメなんですけど、なんかね、僕はその中でも、あ、この子はいいなって思うキャラの、抱き枕カバーみたいなのがね、公式で売ってあって、1万円もするんですけどね、危うく買いそうになりましたね。あんなの、僕も抱き枕カバーとか、そっち系は全然持ってないんですけどね、クッションとかもね、美少女キャラ系のね、袋とかもね、前に、どこだっけな、ネーブルっていう、エロゲ会社かなの、なんか、コミックマーケットで、その売ってた、なんかね、袋の中にこういろんなものが入ってるんですよ。テレカーだとか。そういうセットを、当てたことがあるんですよ。コミックトレジャーってそういうのが、毎回毎回あって、なんか抽選で、サークル向けにね、その抽選でいろんなものが当たるっていうのがあってね、もうそれ当てたことがあったんですけど、持ってても恥ずかしいんで、譲っちゃいましたね、他の人にね、格安で。はい。だからね、結構家にはそういうのがないんで、逆に言うとだから、のどっちが今回初めてですよね。でも一個こういうのがあると、もうなんかそういうのを部屋に置くのに抵抗がだんだんなくなってくるのかなと。突然一般人の友達来ないでくれっていう感じになりますけどね。はい。そして。23番、嘆きの縛りの猫さん。これは、坊さんへ、峠は攻めたんじゃなくて通過したんです、ということで。早朝だったんで、地元民なのかな？道路に86とか、インプとか止まってて、歩道に人がいてあっち行けみたいなジェスチャーをしてて、下がって様子見てたら、4台くらいのチューンドカーが80キロくらいの猛スピードで、テールトゥーノーズで交差点をぶっ飛んでいきます。ちょっと怖いなぁ。怖いですね。86っていう車が今時あるのもびっくりですけどね、正直ね。うん。前も、ちょろっと車のお話もしましたけどね。僕もね、車そこまで嫌いじゃないんですけど、でもそんな古い車に対する憧れっていうのが、ないんでね。今でもね、あ、そうそう。その転職をして、新しい会社に行ってるんですけど、そこの社長がですね、レガシー、前のタイプのレガシーね、レガシー B4 なんですけど、定価だとあれいくらぐらいするんだろう ?200 後半か300万ぐらいなんですけど、100万でどうやって言われてて、100万か欲しいなーって言いながらもね、ちょっと今側近で100万ないっすわーって言って、だいたい僕この間5月に車検通したばっかりなのにね、カルディが。カルディナからいきなりレガシーになったらどんだけグレードアップなんだよって。ね。まあ、形とか大きさはほとんど変わんない。あ、変わるか。でも向こう3ナンバーです。レガシーは3ナンバーですからね。僕2リッターの、カルディナなんで。まあ、ちょろっと変わりますけど。まあ、パッと見の形というか、スポーツワゴンでね。まあ、一緒っちゃ一緒なんですけど。まあ、全然ね、値段が違うんで。100万でレガシー B4 だったら相当安い買い物ですけどね。さすがにナイスわーって言いながら、なんか100万振ってこねえかなとちょっと思ってるんですけどね。はい。24万千葉龍猫さん、おっぱいよりも腹筋。腹筋？腹筋？何の腹筋？あ、腹筋をね、鍛えてるんですよ。全然関係ないですけど。ビリーズブートキャンプでね、腹筋を鍛えてるというか、まあなんか、痩せないかななんて思いつつね、ビリーズブートキャンプ、今でもう何日目 ?10、サボったのが合間に3回か、そのくらいサボって、トータルやった日数は16日間ぐらいやってんのかな。やっぱね、あの手のもんは効果ありますね。さすがに普通に運動させてるだけあって。なんか食べ物の制限とか、何とかを食べたらっていうのじゃなくて、もう本当に運動させられますからね。汗だくになって。さすがに効果ありますわ。目に見えて。はい。まあ、体の方には目に見えてあんまり効果がない まあ、腹筋はでも明らかについてきてますけどね。体重計なんか乗ると、すごい勢いで減ってたりするときありますからね。はい。開始して結局今で2キロから3キロぐらい、体重上は減りましたね。すごいです。ビリーズブートキャンプ。さすがだ。はい。ということです。夏のお話なんですけれども、もう夏が終わりだということで、皆さん夏といえば、これだっつうのをそれぞれお持ちでしょうけれども、先週、あんまり夏っぽいことしてないなっていうのもあって、先週末のそのコミックトレジャーの前日にね、スノーさんが来てたっていうのもあって、トシマサとあと、同じリングシェルのヤスさんっていうのとね、あと、サンライズなんかでボーカルをやってくれたフリー君っていうのとね、5人で花火をやってきました。花火。去年は一回もやらなかったので、久々の花火になりますね。で、花火って、どこでやるんですかね、みんな。あれって、花火 OK っていう場所ってなくないですか、今時。昔はね、豊島さん家の近所の公園でやってたんですけどね、一昨年ぐらいまでは。でも、なんか、最近はそこでやると苦情が出るというか怒られるらしいっていう話で、僕らがやってた頃は、2年前までは一度も、そのクレームなんかをもらったことはなかったんですけど、なんか最近は怒られるらしいっていうことで、じゃあダメじゃんと、いうことになって、どっか違うところを探そうって、結局、随分走った5キロとかね、5、6キロもっとかな、もっと走って、人気のない川とかでやってきたんですけどね。どこでやるんですかね、花火ってね。この間、琵琶湖の湖岸の方へ行ったら、重くそ花火禁止って書いてあったりとかして、ここで花火やっちゃダメならどこでやっていいんだよって思った記憶があるんですけど、なかなかね、遊び場が減っていって、まあ危ないとか、まあ迷惑な使い方をする人もいますからね、花火なんかで。そういうのもあって、だんだん厳しくなってるんでしょうけど、遊び場が奪われていくのは悲しいですよね。僕らは田舎なんで、今時になってもまだどこでやっても誰にも文句言われないっていう感じですけどね。はい。あと、そうめん。そうめんを今年一回も食べてなかったんで、ちなみに去年も一回も食べなかったんで、そうめんを先週買いました。すげえ安くなってました。麺つゆも。もう、最終セールみたいな感じでね。これですね、僕は今日の夕飯も、そうめんプラス、ローソンのコロッケっていう、すごい安上がりな、ローソンのコロッケ100円ですけど、そうめんの一食分は、何十円ですからね。すごい安上がりな夕飯だったんですけどね、今日は。そうめんを食いました。で、3週間ぐらい前に、まだラーメン屋に勤務してた時に、前日に入ってたチーフの子がね、スイカ置いときましたんでって言ってくれて、でそこでスイカを食べて、あと何でしょうね、夏らしいこと何したっけな、虫は取らなかったしな、花火大会は見に行けなかったですね。そのでっかいドーンっていう花火大会はね、あれはもう何年も見に行ってないんじゃないですかね、花火大会的な。あと海水浴は行きました。これはラジオでも報告させてもらった通りですけれども、8月の頭にね、岡山に桃を買いに行ったついでに海水浴もしてきました。やっぱりこう季節イベントっていうのは消化していかないといけませんよね。なんとなく涼宮春日の憂鬱じゃないですけどね、涼宮春日の憂鬱、夏の間にエンドレス8っていう8回連続アニメで、毎週やってるアニメですよ。毎週やってるアニメが8回連続ほとんど同じ話をやってたっていう。で、毎回毎回声優さんもそれアフレコをしてたっていうね。ほとんど同じセリフを。でも8回目ぐらいになると、主人公役のね、平野彩ちゃんっていう、すごい可愛い声優さんが、もう二度とやりたくないって言ってたっていう逸話があるぐらいの話だったんですけれども、そこで主人公の鈴宮春日っていう女の子がね、夏の間にとにかくできることをいっぱいやろうっていう、夏らしいことをやろうっていうのでね、 盆踊りに行ってみたり、金魚すくいをやってみたり、ね、いろいろやるわけですけど、まあ気持ちはわかりますよね、そういう。季節物ってやっぱり消化したい。もうそろそろね、月見団子の季節ですんで、なんか団子を食いながら月をめでたいみたいなね。まあそんなのないですけどね、僕ね。そこまで風流なこと別に求めてないですけど。うん、まあクリスマスはね、それなりにこうケーキとか食べたいとか、正月は餅食いたいとかね。ありますよね、そんなのね。皆さんは今年の夏はそういうの消化されたんでしょうか。はい。読んでいきましょう。25番、しばりゅうねこさん。奇遇ですね。僕も腹筋やってます。1ヶ月くらいでしょうか。ただ、効果がなくて体重減るのは羨ましいです。まあ、元の体重次第っていう感じですけどね。僕はね、元の体重おそらくですよ。ビリーズブートキャンプを始めた時点で僕体重計持ってなかったんで、測ってなかったんですよ。で、買って1週間ぐらいじゃない。やり始めて1週間ちょっと、丸々1週間かなぐらいで、体重計に乗ったら、あれ服着てたからか。服着て65キロとかだったんですよ。僕の身長170なんで、まあ65キロって言ったら、ちょっと、どうなんだろう。標準だけど、標準プラスみたいな感じの体重だと思うんですよね。それが今62キロぐらいかな。体重計買ってから今で10日ぐらい経ちますけど、だいたい、まあその時ね、その65キロっていうの服着てるから全然当てにならないですけど、それでも実質2キロぐらいは軽く落ちたんでね、ビリーズブードキャンプすげーっていう感じですよ。はい。26番、渋沢のすずねこさん。こんばんは、ありがとうございます。ビシジ、2連戦中ですが、拝聴してます。ありがとうございます。聞き始めたら、おっぱいおっぱいってっていうね。いや、声は高らかにおっぱいを叫ぶ。世界の中心でおっぱいを叫ぶ感じですけどね。うん。聞いてくれてたと思いますけれども、おっぱいマウスパッドをプレゼントしていただいてね、さっきの、麻雀のアニメ、さっきのね、のどっちのおっぱいを、揉みながらラジオやっております。はい。そこまで変態行為には及んでないですけども、そんなんですね。はい。まあ、同人グッズね、そのおっぱいマウスパッドに限らず、やっぱり、市販ではねえだろっていう、奇抜なグッズも結構あるんでね。この間の夏コミなんかだと、モンスターハンターの同人誌、エロ同人誌で有名なうどん屋さんっていうサークルさんが、限定で配布してたの、配布というかまあ、売ってたのかな？ので、キリン装備、モンスターハンターのキリン装備の、パンツの部分だけを売ってたらしいんですよ。パンツを売ってたんですだから。キリン装備の。よくそんなの作ったなっていう感じですけどね。つうか何枚発注したんだよ、それっていうやつで。そんなのもね、普通、メーカーは作りませんよね。カプコンが。カプコンがそんなことしてたらびっくりですもんね。同人ならではのグッズなんで、面白いんじゃないかなと思いますね。それを被って、僕らのね、ネトゲ実況板でおなじみのスーツ野郎さんなんかは、それを顔に被って写真撮ってましたけどね。あの人も、すごいことをしますね。その写真誰に撮ってもらったのって聞いたら、知らないおじさんに撮ってもらったって言って、それ頼むのがすげえよなっていう話ですよね。そのパンツを頭に被ってっていうか変態仮面の被り方ですよ。変態仮面っていうジャンプで昔連載してたやつを。ああいう、顔の真ん中にパンツを被ってる状態ですよね。あれを して、知らないおじさんにね、写真撮ってくださいって頼むのがすごいですよね、とにかく。被るのもすごいですけどね。うん。その写真をね、ネトゲ実況板に、アップされててね。それに対するレスがついてて、日本で、こういう格好が、公共の場でこういう格好が揺さられるのはコミケ会場だけだよなっていうレスがついてたのがちょっと面白かったですね。確かにそうだよなと思って。普通ね、どこであんな格好してても、逮捕ですからね。どう考えても。そういう意味ではコミケ会場っていうのは、すごく日本の中でも特異な 空間なのかもしれないですね。うん、面白いです。はい。27番、シワリュウネコさん。僕の場合は、4月頃に仕事の部署が技術系から現場系に移ったんですが、ストレスの解放に伴い、毎日バッティングセンターに通っているにもかかわらず6キロ増えて80キロに手が届いてしまいました。腹筋しても割れてる上に脂肪が乗っかっている感じで。なんか、この間、これまたネトゲ実況板でいつもお世話になってるサンドワームくんっていうね、方と、そのダイエットの話をしてたら、彼もダイエット今してるらしいんですけれども、腹筋とかがついて、最後の最後にその脂肪が落ちるらしいんですよ。だから僕も、腹筋はね、明らかについてきてて、で、上の方なんかは、こうパッと鏡で見ても、あ、なんとなく筋肉ついてるなっていうのが自然な状態でわかるぐらいにはなってるんですよ。でも、下の方はもともとちょっとね、まあ、年齢的なこともあって、肉が、ついてきてますから、それがね、なかなかやっぱ落ちないんですよね。でもなんか聞くところによると、こういうのは最後に、シュッて、落ちるらしい。っていうことなんで、まあ、目標58キロぐらいまで、落ちねえかなと思ってます。ちなみにね、リンクシェルで会いましょうっていう CD を出した時は、僕58キロまで落ちました。全然、寝れないっていうかね、寝てる暇はねえし、初めての同人でね、なんか何をしていいのかもわかんねえしっていうので、すごいバタバタバタバタしてて、で、作業がね、佳境になると、何も、物を口にしなくなるんでね、そんなのもあってね、ずいぶん痩せたもんですけど、そのぐらいの、息に行ければいいかなと思ってます。現在62キロなんで、あと4キロ、ビリーズブートキャンプで頑張りたいなと。あ、ちなみにコアリズムっていうのもちょっと見ながらやってみたんですけど、よく考えたら僕、椎間板ヘルニアなんで、あれきつかったです。コアリズム。はい。腰等々不安のある方はコアリズムは避けられた方がいいんじゃないでしょうか。ということで、夏も終わりですが、まだ夏を堪能してないという方は、今すぐにでもそうめんを買って、最後の夏をね、堪能するべきです。はい。では僕は来週金曜日までね、のどっちのおっぱいマウスパッドを揉みながら過ごしたいと思います。また来週も水曜日24時からリンバス実況、水曜ナイトシャワーと金曜日23時からの、浮雲団ミュージックラジオよろしくお願いします。本日聞いていただいた皆さんありがとうございました。ではまた来週、おやすみなさい。